次に常任委員会の審査概要です。今定例会に上程された議案は所管の常任委員会に付託して審査しました。常任委員会の主な質疑を紹介します。総務経済常任委員会、議案6案件はすべて原案通り可決すべきものと決定しました。議案第71号令和5年度平塚市一般会計補正予算。問い、農業振興費の担い手総合対策事業について、中央ライスセンターは令和6年3月までに受託面積に対する従業員の確保が適切にできる状況になっているのか伺う。答え、中央ライスセンターの受託面積だが、現在大規模受託をしているのが湘南ライスセンターと片岡ライスセンターである。その間の金田地区に中央ライスセンターができるので、現在 JA 湘南の受委託組織協議会と受託面積を調整している。その中で6年度については金田地区で約16ヘクタールを目標としている。従業員が増える段階に対して、将来的にはできれば50ヘクタールくらいを受け持つことを考えている。従業員の確保については、現在地域の人や発起人にも声をかけて従業員を集めていると聞いている。問い、波力発電について、これまで電池推進線やブルーカーボンなど様々な成果があったと思うが、実用化や商品化、商業化できたものがあるのか。答え、波力発電の関連分野では、平塚新港をフィールドとして提供したもので、水中のカメラロボットや下半型の双胴式無人艇が市内企業や東京大学、市外の企業で開発され、商品化されている。都市建設常任委員会、議案5案件はすべて原案通り可決すべきものと決定しました。議案第71号令和5年度平塚市一般会計補正予算。問い、道路維持費の道路施設維持管理事業について、市道全域800km を超える市道認定路線に対して撮影した舗装道路の AI 解析を行うとのことだが、道路点検システムの内容と期待される効果を伺う。答え、公用車にスマートフォンを設置して動画を撮影しながら走行し、そのデータを AI 解析することで路面の状態がわかるようになる。この調査によって、市道全域 800km の路面状況を把握することが可能となり、おおむね2週間程度で調査を行うことができ、時間短縮効果が大きく見込まれると考えている。議案第77号、令和5年度平塚市下水道事業会計補正予算。問い、公共下水道ポンプ場耐震超寿命化対策事業の事業内容を伺う。答え、近年全国各地で豪雨などによる水害が発生し、各地で処理場やポンプ場などの下水道施設も浸水により機能停止するなどといった被害を受けている。本市でも洪水などから施設を守り、安定したポンプ場の運用を図るために、施設の耐水化、具体的にはポンプ場自体の浸水対策を行うため、今回、馬乳ポンプ場と徳信ポンプ場、東豊田工業団地ポンプ場の3カ所のポンプ場の基本設計を行うものである。教育民生常任委員会、議案3案件はすべて原案通り 可決すべきものと決定しました。議案第71号、令和5年度、平塚市一般会計補正予算。問い、市民活動推進費の国際交流活動推進事業について、リトアニア共和国カウナス市との姉妹都市提携の調印式に向けた取り組みを伺う。答え、カウナス市で調印式を行うため、現在オンラインを駆使していろいろ細かな調整を行っている。その中で、両市で提携の記念品を送り合うことを合意したので、現在検討を進めている。なお、11月に渡航して、11月25日にカウナス市で調印式を行うことになっている。問い、学校給食費の単独調理場運営事業の補正内容を伺う。答え、当初予定していない故障や修繕の対応を考えている。今回、草前小学校の冷凍庫の更新を行うが、メーカーと協議の結果、修理が難しいとのことで、買い替えをするための予算を計上している。環境構成常任委員会。議案5案件はすべて原案通り可決すべきものと決定しました。議案第71号、令和5年度、平塚市一般会計補正予算。問い、青少年育成費の放課後児童健全育成事業について、送迎用バスの安全装置はどのようなものか。答え、2種類の装置があり、1つがエンジンの停止後に車内確認を促す警報が鳴り、運転手が後方に車内警報を消しに行く降車時確認式。もう1つはエンジン停止後、一定期間経つとセンサーで車内の検知をする自動検知式である。問い、児童福祉総務費の民間保育所助成事業と児童福祉施設費の公立保育所等運営事業の記録用カメラについて、民間への補助と公立園に設置するが、公立園では園児たちが着替える部屋にも設置する予定なのか。答え、公立園のカメラの設置場所だが、各保育室と園庭を予定している。保育室では着替えも行うことから、カメラを設置した部屋で着替えを行うことになる。